皆様おはようございます。今日から3回にわたってイースターの記念の礼拝としてお捧げいたします。今日はその1回目、人となり苦難も共に歩まれた神というテーマで見ていきます。先ほど司会者がお読みくださいましたけども、2章の11節だけをもう一度拝読してお祈りいたします。ピリピ人への手紙2章11節、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。天の父様、あなたの恵みの良き訪れをこのイースターを前にして共に確かめていけますように、また新たな発見と新たな踏み出しができますように、どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所は、キリストの福音を紹介している箇所です。福音、それは、キリストの福音に限らず良い知らせを意味します。英語ですと Good Spell、Good News という意味です。キリストの福音、それは何か。神様が私たちにキリストを通して最高に素晴らしいこと、幸いなことを成してくださいましたという知らせです。今朝はこの箇所を通してイエス・キリストが成してくださった三つの素晴らしいことを共に確かめましょう。第一に、キリストは人高き方なのに低くなって私たちのところに来てくださった、私たちと共に歩んでくださったことです。それがどれほど大きな技であるのか、私たちは人のためにどれだけ捨てられるかということを思い起こして考えていただきたいのです。私自身の話ですけども、修理することが趣味でして、買い替えようと思ったら直してしまって買い替えられなかったということがあって、家族をがっかりさせたことが、何度もあります。そして捨てられないんですね。まだ使えるかもしれないと、何かの役に立つかもしれないと言ってなかなか、物が減りません。また育ちのせいか、愛することに臆病で、私の妻はその点真逆で、もう愛することに大胆なんですけども、かなわないなと思います。神様は私たちのために一肌も二肌も三肌も脱ぐのを簡単に成してくださるお方です。豊かだから私たちは気前がいいかというと、必ずしもそうではありません。失うのが怖かったりということもあります。 本当に、素晴らしいと言われる方は謙遜で自分のことだけでなく他の人たちのことも考えてくれます。そういう素敵な方たちでも財産や地位まで、さらに命まで犠牲にされる方はほとんどいないとパウロも証ししています。難しいことです。しかし神の一人子であるキリストは私たちのためにこの世界に人となって誕生し、人として私たちと共に歩んでくださいました。そのギャップは、人間社会における高貴な方と庶民、それ以上にかけ離れています。ある方がこう例えました。自分が大切に飼っているペット、例えばメダカ、助けてあげたいと思って自分がメダカになれるか、カブトムシになれるかというと、物理的にも不可能ですけども、覚悟が必要です。しかしキリストは人となってくださいました。何でも支配し何でもできる立場を捨てられたんです。しかも人間社会の中で最も低い立場の人となり、そして私たちの関わりは私たちをご自身に仕えさせるのではなく、ご自身が私たちに仕える立場になってくださいました。どうしてでしょうか。それは愛のゆえです。母親の愛は神の愛に最も近いと言われます。我が子を生み出すために苦しみや痛みがあっても厭わず、そして誕生の後は眠れない、自分の思うことができない、そして汚れる、いろんな、犠牲を払います。神様は私たちをさらに愛してご自分を犠牲にすることを厭われなかったのです。聖書は伝えています。エペソ人の手紙一章の四節、ピーピーとの手紙のすぐ前にありますけれども、384ページ一章四節を読み出します。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。ここで選びとあるのは愛するものとして選んだことを表しています。聖書は神様の愛を告げます。私はあなたを愛している。私たち人間の尊さは、大切さは、世界を作られた神様に愛されている、神様にとってかけがえのないものであるというところにあります。そのかけがえのなさ、それを神様はキリストによって自ら表してくださいました。第二に覚えたいこと、神様はこの御子キリストを、またキリストはご自分を 私たちに与えてくださった。プレゼントしてくださったんです。キリストに関する重大な事実はこうです。第一に、今申しましたように、この方は神であられましたけども、人となって来られました。これをクリスマスに記念しています。第二に、この方は私たちと共に歩んでくださいました。その生涯が、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの福音書に記されています。第三に、この方は、罪がないのに、私たちの身代わりに十字架で命を捧げられました。ピリピ人の手紙に戻っていただけますか。二章の八節、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われましたとあります。どなたに従ったか、それは父なる神様に従ってです。イエス様は私たちのために命を犠牲にし、私たちの身代わりの犠牲となるために人となって来られたのです。イエス様は信仰告白をした弟子たちに、ご自分が長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、三日目によみがえらなければならないことを繰り返し示して行かれました。イエス様はこう言われました。開かなくて結構です。ヨハネの福音書の10章18節です。そこにキリストはこう証ししておられます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。権威とは立場と力です。父なる神様は私たちのために御子にこの命令を与えました。力を与えました。そして御子はそれを厭わず、自ら苦しみと死に向かわれました。十字架の死は非業の死ではありません。挫折の死ではありません。神様の愛と救いの権威の証明です。私たちが罪を許されて、神の前に恐れずに出ることができるため、神様の祝福を受けるために、それを阻む罪と死をキリストは一身に負って全人類をそれらから解放してくださいました。イエス様はご自身はこう明かしされました。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価。贖いとは身代わりです。贖いの代価として自分の命を与えるために来たと。ですからクリスチャンはこの後に習います。愛は立場や性質や身分を飛び越えて互いを結びつけます。神様は私たちを愛してご自分の御子を与えました。実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたと、ヨハネの3章16節に書いてある通りです。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 キリストの福音は宗教ではありません。いわゆる宗教とはどんな宗教でも人が自分で何かをして、あるいは何か犠牲を払って神様から幸いを受けることを意味しています。自分が何かをしてその見代わりに受けるのが宗教です。しかし福音は違います。神様がなしてくださったことを伝えるニュースです。神様が私たちのために偉大な技、偉大な犠牲を払ってくださったんです。人は何もせずただ受けるだけです。信じるだけで救われるのは神様がしてくださったからなんです。そのなしてくださったことは、神がご自分の御子キリストを私たちに与えたということです。イエス様が全部引き受けてくださいます。第三に覚えたいことは、こうしてキリストは死なれましたけども、蘇って高くされて私たちの栄光となるということです。私たちの栄光となる。キリストが表された栄光、素晴らしさ、輝きは私たちのものになるんです。私たちに与えられるんです。キリストは約束の通りに3日目に復活されました。復活することによって、これは残念な非業の死だと言った、またそのようにキリストを扱った人々の主張は否定されました。蘇ったことを通して、この犠牲が私たちの罪の身代わり、罪の許しを与えるための身代わりであることが証明され、この方が本当に神であることが証明されました。そしてこの方こそ救い主であることが明らかになりました。聖書はここで天国の幸いをピリピ人の手紙で明かししています。ピリピ2章の10節からもう一度お読みいたします。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエスキリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。すべての人がこの方こそ私の神、私の救い主だと告白して、神様は素晴らしい、キリストは素晴らしいと賛美するようにされる。ローマ人の手紙にこういう言葉があります。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。この御言葉は罪と死の問題とその解決を宣言しています。すべての人は罪のうちに生まれて、罪の結果である死、これは断絶を意味します。それが私たちの人生に不幸をもたらしています。共に生きることができず、そしてやがて死に、裁きを受けて 行かなくてはなりません。神と共に永遠に住む天国には罪を持ったまま入ることはできません。この問題を解決するためにキリストは人となってこられ、身代わりに死なれ、よみがえられました。このキリストを受けることによって救いは与えられます。必要なことはただ一つ、この方を呼び求め、この方を自分の神救い主と信じてお任せすることだけです。ローマ人の手紙の10章をお読みいたします。10章の9節10節をお読みいたします。新約聖書314ページです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。イエス様はご自分の栄光を、素晴らしさを、すべてそれをあなたのものですと差し出してくださいます。信じる者はそれを受けます。この方の愛、この方の喜び、希望、力、あらゆるものがプレゼントされます。それは結婚によって全て共同財産にするのと同じ、相手のために生きるという誓いと同じです。イエス様のものだけでなく、イエス様ご自身が私のものになるんです。まあ、それは同時に私たち自身もキリストのものになるんですけども、この祝福を神様は与えたくとも与えられませんでしたけども、キリストの犠牲によって与えることができるようになりました。ですからただ受ければいいんです。世界中、世界一素敵な方と結ばれる、それよりもさらに宇宙一頼りになり、私を愛してくださり、私の味方になってくださり、私を支えてくださる方が私と結びついて永遠に離さない立場に入れてくださるんです。困難もあります。しかし全て守られて益となります。この夢のようなことがただ信じて受けるだけで与えられる。そのためにキリストは私たちを愛して、低くなり、犠牲を払って用意されました。あとは受けるだけです。細かなことは心配しないで受け入れ、そして信じた者はさらに信頼して、この方を知って歩んでいきましょう。その時にイエス・キリストは主ですとひれ伏して感謝するようになるとありますけども、先日世界での野球大会がありまして、まだ会ったこともない方を私の味方だと、同じ民族だと言って喜んだ記憶に新しいんですけども、イエス様はこの勝利の喜びに共に預かる仲間として私たちを招いて、一緒に喜んでくださいと呼びかけておられます。お祈りいたします。天のお父様、どうか神様がなしてくださった素晴らしい良いニュースを本当のこととして受け止めて、 共に喜びに預かることができるように導いてください。この栄光のためにキリストがどれほど多くの苦難を得られたか、犠牲を払われたかを私たちは知ってますけども、しかしその先に栄光があることをどうか遠慮せずに受け止めて信じることができるように導いてください。イエス様の名前によって祈りします。アーメン。